Yeah. マルコ10章の28から31節、まず28節だけお読みします。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。ペテロが言い始めたんですけども、なぜこんなことを言い始めたのでしょう。の言い始めたっていう言い方がですね、おいおいまた始まったよっていう感じの言い方ですよね。まあもういつもその話するよねっていう時にね、また言い始めたって、まあそんな場合は大抵はどんな内容かって言ったら、昔話か自慢話か、あるいは親父ギャグかですね。まただ出たというふうな感じです。でその中ではペテロ何を言い始めたんでしょうか。親父ギャグですか。親父ギャグじゃなさそうですよね。そうではない。ペテロがここでまた言い始めたなというのは自慢です。と言いますのは、この直前にですね、一人の青年が悲しみながら去っていったという出来事があったわけですね。彼は自分の力に頼るということを捨てられなかったんです。自分の力、自分の正しい行い、それによって神の愛を受け取ろうとすることを捨てられなかった。行いによる義というものから離れられなかった人です。言い換えるなら、神の愛を誤解してたわけですね。正しい行いをすれば神様が愛してくださる、だから金持ちだっていうふうに誤解してたわけですよ。ところがペテロはそれをさらに誤解してるんです、ね、どう誤解したかって、あの青年は財産が惜しくって、ね、捨てられなかったんだって、そう誤解してるわけですよ。本当はその青年が捨てられなかったのは、行いによる正しさというものを追求することを捨てることができなかったんですよ。で、私の行いは正しいんだと、だから神様がこんなに金持ちにしてくれてるんだ、だから私は救われるんだって思ってる、その考え方を捨てられなかったんですね。でもそれを見てペテロは、ああお金、財産を捨てられなかったんだね、あの人は、まあかわいそうにって誤解してるわけですよ。それでね、それでここでペテロは言い始めたんです。私たちは全て捨てましたよ。自慢ですよね。あの青年は自分のお金捨てられなかったけど、私たちは全て捨てましたよ。だから何かご褒美くださいって言ってるんです。マルコはそれ書いてませんけど、マタイにはそう書いてます。何がいただけますかってね。でマタイの方ではそれに答えて、ちゃんとですね、ご褒美はこれだよって教えてくださっていたわけでありまして、あなた方は、裁きの時に十二の罪についてイスラエル十二部族を裁くのであるって、イエス様これがご褒美だっておっしゃったんですけども、その意味はマタイでお話ししました。つまり、最後までイエス様に従い通した真実な弟子が不信仰なイスラエルを裁くんだということ、必ずしも十二使徒のことを言っているわけではありません。中にはイスカリオテのユダもいたわけですからね。ユダはそんな座にはつくことはできないわけですから、最後までキリストに従い通した人が裁きの時に不信仰なイスラエルを裁くけど、マルコはそれを言わないわけですね。29、30節だけです。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。おそらくマタイはですね、 マタイの福音書お話しした通り、それはユダヤ人向けを想定して書いているわけでありまして、だから一章にイスラエルの系図というものをですね、細かくユダヤ人のために書いているわけですよ。だからマタイはですね、ユダヤ人のためにっていうのが念頭にあるので、イスラエル、不信仰なイスラエルは裁かれるよっていうイエス様の言葉をですね、警告としてマタイの福音書には残してるんだと思うんですよ。だけどもマルコの福音書はローマ人向けという想定のもとに書かれているから、イスラエルの裁きをあえて言わなくったって別に必要ないわけですよね。だからそれをマルコはさばいてるじゃなくて、省いてる、省いてるわけなんですと私は考えています。何よりもマルコの福音書は福音にフォーカスして書いているわけでありますから、つまりこの29、30節今読んだところ、これがですね、福音による恵みだということなんです。その恵み、最終的には永遠の命を受ける、ハレルヤ。こうすれば永遠の命を受ける、福音の恵みです。さあそこでですね、具体的にどうすればいいんですか。まず29節に捨てなさいということが言われていますね。私のために、福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたものでって、そうすれば100倍を受けると、今の世ではね、そして後の世では永遠の命を受けると。まず第一関門、捨てるということです。家もですよ、財産もですよ、家族もですよ、それを全部すべて捨てたもので、ね、そんなことをしたのに永遠の命を受けないなんてことはないんだ。逆に言えばそれら全部捨てたら永遠の命を受けるんだって。ひどいですね、これは。これはひどい。だとしたらですよ、今言った通りだとしたら、私たちの中で誰が永遠の命を受けることができるんでしょうか。親も兄弟も家も財産も全部捨てた人が永遠の命を受ける。まずいですね、これは。非常にまずいですね。このままではちょっと大変なことになりませんか。どうしましょう。家を捨てろって、それちょっと、まあ家族もう捨てろって、そんな仲悪い家族なら、もうこっちから願い下げだっていうこともあるかもしれませんけど、難しいんじゃないですか、普通には。だからとりあえず財産でしょうね。財産捨てましょう。それも、イエス様と福音のために捨てるっていうんだから、つまり献金ですね。ああそうです、献金しましょう皆さん。さあ献金、永遠の命のために献金ってやるんでしょ、知らんけど、ってやるんじゃないんですかね。こんなのに騙されてはいけないわけですよ、私たちはね。この捨てるという言葉、ギリシャ語はですね、アフィエナイという言葉、アフィエナイという言葉が使われておりまして、この言葉はですね、そこに置いたままにしておくっていう意味の言葉なんですよ。そこに置いたままにしてというのがアフィエナイ。一箇所、マルコ一章の18節見てください。マルコ一章の18節、よろしいですか、お読みします。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。このですね、捨ておいてという部分、これがアフィエナイ、そこに置いたままにして っていうことです。網をね、網をなんかゴミ箱にえいってポイって投げ捨てたわけじゃないんですよ。網をその場に置いたままにしてイエス様に従っていった、それがアフィエナイ。よろしいですか。ゴミ箱に捨てたわけじゃないですよ、網をね。それと同じく一章の20節、一章二十節、すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。この残してという部分、これも同じくアフィエナイという言葉です。アフィエナイね、だから捨てたんじゃないんですよ。父ゼベダイをね、海に投げ捨てたとか、雇い人たちも、ね、全部クビにしたとか、そんなんじゃないんですよ。その船に乗ったままにして、船に残してその場に置いたままイエスについていった、それがアフィエナイなんです。それをですね、10章29節では、同じアフィエナイですよ、それを10章29節では捨てたって翻訳してるんですよ。ありえないでしょ。アフィエナイをね、捨てたって翻訳したら、それはありえないでしょって。それは捨てるんじゃない、ゴミ箱に捨ててしまうんじゃないね。家族と縁を切ってしまうんじゃない、財産捨てて一文なしになるとかじゃないんです。そこに置いたままにして自分が離れるっていうことなんですよ。だって皆さん、キリストを信じたら私たちどうなりますか。同じ場所にとどまっているのは事実、とどまっていたとしても、実は生きる世界が変わってしまってるんですよね。キリストを信じたらね、霊的な世界に生きるようになってるわけでしょ。それまでとは違うんですよ。だから一つの家の中に住んでいる、家族と一緒に住んでいる、だけどもキリストを信じたら、父母と私はこの父母をその場に残したまま霊的な信仰の世界に生きるようになっているわけですよ。これがね、アフィエナイ、わかります。私が霊的な信仰の世界に入っていくからって、父と母も一緒においでって無理やり連れていくことはできないんです。そこに置いていくしかないんですよ、残念ながら。その時点においてはね、だってこの世の中に生きている人だから、私だけ霊的な世界に生きるようになるけど、でも無理連れていくことはできないので、そこに置いたまま私は信仰の世界に生きていくっていう、それがここなんですよ。よろしいですか。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てるというのは、そういうことを意味しているわけです。ですから第2コリント5章17節で言われている通り、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものであるってね。そうでしょ、新しく作られたんですよ。住む世界が違ってしまってるんですよ。だから父母はそこに、前の世界に残したまま、私は新しい人として人生を生きていくようになっていく。決して古い自分にとどまるべきではないですね。罪と死の世界に生き続けるべきではないわけですよ。ですから要するにはですね、誠の悔い改めをして生きる方向を天に向けるならば、最終的には永遠の命を受けるということ。まあ、言ってみれば当たり前のことを言っているだけなんです。そうですよね。父母兄弟家畑全部捨ててこいって、そんなむちゃくちゃなってことですよ。その場に置いたまま自分が離れていく、イエス様の方に向かっていく、普通のことです。 そういうふうに生きる、それが悔い改め、方向転換ですから、その結果最終的には永遠の命を受けるんだというわけですよ。ですからそうせずにいつまでも地上にとどまり続ける、地上の人生を生きる、地上のことだけしか考えないで経験を利得の手段とする、そんな人のことを聖書は何て言うかって言ったら、知性が腐って真理を失っているって言うわけですよ。強烈な言葉ですけどね。とにかくキリストの誠の真実な弟子ならば御国に入れるということですから、この29、30節を読んでですね、ああどうしようどうしようって悩んだり恐れたりする必要ないんですよ。畑を捨てる、父母を捨てる、家も捨てる、私は大切なものがたくさんあってまだ私の遺作を捨てきれてない、私は遺作を捨てることができないんだ、また私はアブラムのままでアブラハムにはなってないんだって、まあ入れば入れなきゃというかね、そんなことをね悩む必要ないんです。イサク、もしも大切な一人子イサクのような存在ものがあるならば、大事に大事に持っておいてください、ね、盗まれないようにきちんと、管理してください、ね、それを捨てなきゃって、それだってイサクを捨てろっていうのはアブラハムにしか言ってないんですよ。あなたの大事な一人子を捨てなさいってアブラハムにしか言ってないんですよ。アブラハムにしか言ってないことはアブラハムにしか通用しないことなんです。何でもかんでも自分に言われてると思ったらいけないんですよ。もちろんそうじゃないケースもありますけどね、全ての人に対して語られている御言葉というのは当然ありますけども、あなたの一人子を捨てなさい、捧げなさい、全焼の生贄にしなさいって、主よ私には一人娘しかおりませんけど、その場合どうするんでしょうね。ですからもう一度言いますが、この全てを捨ててついてこいというこの29節ね、恐れる必要はないということです。さっき説明した通り、その場に置いたまま自分だけイエス様についていくということ、っていうか、私たちはキリストを信じて、霊的な世界、信仰の世界に生きるようになったんだということ、その前のものはねもう置いたままにしてということです。ですから恐れなければならないのは、私たちはですね、自らが本当にキリストの真実な弟子となっているかどうか、それを恐れなければいけない、恐れなければっていうか、それをですね、真剣に考えなければいけないというか、どう言えばいいかな、気にしなきゃいけないというか、なんとかしなきゃいけないところであるわけですよ。そうしたら、本当にキリストの弟子になったならば、新しい世界での家族ができるわけですよね。それが神の家族、教会ってことですよね。そうでしょ、ね、この29節の後半部分ですよ。私のために、ん、29節の後半ね、私のために、また福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありませんって。父、母、捨てたらその100倍を受ける。いや、父親100人もいらないんですけどね、一人で十分なんですよね。母親もね、一人いたら十分ですよ。家なら100件もらってもいいけど、兄弟100人、100倍兄弟増えたらかなわんですね、これね。 だから100倍というのは本当に数が増えるって考えるべきではないんですよ。これはですね、よく見ていただきたいんですが、30節の1行目の続きね、今のこの時代には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受けって書いてますでしょ。迫害の中でこの100倍のものを受けるということは、例えて言えば、もしも、父母をそこに残したまま私は、霊の世界に生きていきますっていうことになって、何をお前はそんなことが許されると思っているのか、もうお前は勘当だとか言ってね、実の家族と仲違いしてしまったとしても、それでも教会で100倍の慰めを受けることができますよってことです。迫害の中で100倍を受けるというのは、ただそのためには教会はですね、本当に慰めの場所でなければならないです。魂の酒どころとならなければならないんですよ。教会で心が疲れる、本末転倒ってやつです。教会で慰められなければならないはずなんです。だからそのために必要なのは、教会に主の臨在があるかどうかですよね。そしてそれだけではなくって、真の御言葉が語られているかどうか、それが大事ですよ。だって御言葉が慰めになるわけですからね、私たちは。ね、教会に行ったら慰められるって、誰かが頭撫でてくれるからですか？よしよしよしよし、かわいそうにねって、ああつらかったねって言ってくれるからですか？そんなの一般のカウンセラーでも言ってくれるでしょう。ね、教会でなんで慰められるかって言ったら、真実な御言葉によって魂が慰められるんじゃないですか？そうでしょう。だから教会が本当にね、慰めの場所、魂の酒どころとなるためには、主の臨在とともに真実な御言葉が語られなければならないんです。偽りの教えで信徒を苦しめる教会なんて言語道断ですよ。さあ、問題はですね、その後、迫害の中で受けの次、後の世では永遠の命を受けますということ。後の世ではですね、この永遠の命、それこそがキリストに従う者の最大の恵みであるわけなんですけども、しかしながら、その最大の恵み、永遠の命を受け取るのは後の世でだということです。今の世で受け取るのではないということです。よろしいですか？今私たちクリスチャンは永遠の命をいただくことができると信じています。信じてますけれども、まだ現実にその永遠の命をその手に持ってるわけではないんですよ。実際にはね、実際に私たちが、持っているものは何かって言ったら、朽ちる肉体とね、有限な命なわけですよ、ね、つまり年取って老いるということが永遠の命を持ってないことの証拠なんですよ。わかりますか？今持ってないけど、必ずそれを受け取ることができると信じています。それが信仰によってね、まだ見ないものをもうすでに受けたと信じることでしょ。でもまだ見てない、この手に持ってない、 朽ちる体、老いる体と有限の命、その中に生きているのは事実だから、永遠の命を受け取るのは後の世でだということをしっかりと理解しておかなければいけないわけなんですよ。後の世とは、それは新天新地、神の御国ですね。そこに入ったら初めて本当に永遠の命が自分のものになるんです。入ったと同時にね、同時にっていうか同時進行ですよね。入ってからちょっと間を置いてじゃないですよ。もう入るためには永遠の命が持ってなきゃっていうのも当然なんですけど、とにかくこの世、今の世で受けるんじゃないということは明らかに言われているところでありますね。ですから私たちは何としてもですね、御国に入れるようにしないといけないんですよ。今約束はいただいてるけど、この約束っていうのは保護になる可能性あるんですから、ご存知でしょ。約束、契約とかいうものも解除される可能性はあるんですよ。これが新約聖書ね、神様との契約の書であると言われているわけですけども、その契約は永久に不変の契約ではなくって、その契約した当人のその行動自体によっては解除される可能性あるんですよ。どんな契約でもそうでしょう、ね、ちゃんと契約こうこうこうでなければなりませんよという契約条項を守らなかったら契約解除になるんです。だからそんなことにならないように私たちは神様との契約を守り通して、すなわち言い換えるならば純粋な信仰を守り通して御国に入らなければならない。天国は一番最後に来るわけですけど、でも最後のおまけみたいなものじゃないんですね。まあ客観的に見てるとっていうか、まあどう言えばいいのかな、地上での信仰生活がもう豊かな信仰生活になることと、御国に入ることとのバランス的に言えば、地上での信仰生活の祝福っていうものがめちゃくちゃ大きな存在としてクリスチャンの中にあるような気がしてならないんです。だからこれ捨てろとは言いませんよ。地上の信仰生活の祝福っていうものがこれぐらいの幅を取ってるとしたならばですよ、その人の心の中にね、信仰というものの中にこれぐらい、地上でこれぐらい祝福されるのが信仰だっていうんだったら、本来は天の御国はもっと大きくなきゃならないわけですよ。でも天の御国はまあまあまあ最後に入ればいいからこれぐらいで、地上の祝福が大事って、そういうバランスであるような気がしてならないんですね。天国こそが最大の宝、目的であるということ、それを忘れてはいけません。しかしと31節、しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。何度も出てくる言葉ですねこれね、先のものが後になり、後のものが先になる。なんか順番抜かされたみたいなね、横から入られたみたいな嫌な気がするようなことであるんですけども、でも必ずそうなるわけじゃないってことが慰めですね。そうなることが多いっていうだけであって 100% 必ずそうなるとは言われていません。じゃあなんでそんな不安になるようなことをイエス様はおっしゃるんでしょう。なんでこんなことを言うんですか。 あなたは自分が先のものだと思っているかもしれないが、しかしあなたが後のものになるかもしれませんよ、なんていう脅し。なんでそんなことを言うか。それは弟子たちがまさにそうだったからですよ、ね、弟子たちは出世争いしてたわけですよね。9章34節に見ていただければそれが思い出せるでしょう。9章34節、彼らは黙っていた。みちみち誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。うわーやばいってね、イエス様にね、何話してんのって言われた時に、うわやばいこれ言えないやってね、誰が一番偉いかって出世争いしてたね。わしだってね、俺が一番弟子だって、私が先のものだってね言ってたわけでしょ。そういう弟子たちに対して警告ですよ。先のものが後になるかもしらんぞって。そしてそれだけじゃありませんよね。弟子たちは、優越感で人を、阻害してた。10章の28節にそれが出てきて、違うな、10章28じゃないや、どこだったか、あ、9章の38節、そう、9章38節、ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちの仲間でないのでやめさせました。なんでやめさせなきゃいけなかったかって言ったら、自分たちにはできなかったからだってお話ししましたでしょ、ね、どうして私たちには悪霊を追い出せなかったのでしょうかってね、そういう話がその直前にあるわけですよ。ところが弟子になってないやつが悪霊追い出してる、何くっそ腹立つってね、俺たちは本当の弟子だぞ、あいつは仲間じゃないって、そういうふうにしてね、自分たちがいかに先のものであるかをね争ってるって、この世のことしか考えてないってことです、弟子たちはこの時点ではね。そうでしょ、この世においてはトップになることが最優先、ね、人より上に行くことが最優先、それがこの世。弟子たちはそのこの世のことしか考えてないんですよ。だから警告としてね、君たち自分が上だ、自分が上だって思ってるけど、先のものが後になるかもしらんぞ。そうです、さっきも言いました通り、この世のことしか考えてないならば一番大事なものを受け取れないかもしれないんですよ、ね、弟子たちはせっかくね、誰よりも真っ先にイエス様に従ってきたのにですよ、まさに先のものであるのにですよ、この世のことしか考えてないならばその一番大事なものを受け取れないかもしれませんよってね。私たちクリスチャンの中にもね、長年ね、若い頃から長年信仰生活を送ってきたと、ずっと誰よりも早くイエス様を信じたという人もいるかもしれませんけども、でもこの世のことしか考えていないんだったら後のものが先になる、そういうこともあるんだよと。だから最後にですね、最後の最後にこの補欠でもいいから御国に入れたらね、まだマシですけどね、うん、そういうわけで私たちはですね、神の臨在と御言葉によって安らぎを受けながら、ね、この世の中においてもおいては迫害がある、患難があるけれども、この時代、迫害の中で、ね、100倍の慰めを教会で受け取れるようになっていきたい。そしてこの霊的な世界、信仰の世界の中で私たちの心と思いを天に向けて、イエス様に向けて歩んで行きましょう。お祈りしたいと思います。